よく言われます、私もほぼ毎回言ってますが、欧米人は説教やスピーチをジョークで始める。それに対して私たち日本人はエクスキューズ、言い訳で始める。それに対して私野口はなぞなぞで始めるということで、ちょっとこれ頭の体操も含めてますね。見言葉と全く関係ないわけではないんですが、ちょっと考えていただきたい。ちなみに皆様の太陽系の惑星ってご存知だと思うんですが、水金地火木土天冥界、海冥が冥界に今変わってますけれども、その惑星の中でどの惑星が一番好きですかっていう質問を消防署員に聞きました。そうしたら消防署員の人たちはみんな口を揃えて、ある惑星を第一に指名したんですよ。さてそれは何か、私から聞いても知ってる人もいると思いますが、なぞなぞは今ひらめいた人に答える権利がありますので、分かったっていう人います？はい、よしこしまい。地球、正解です。ちなみに今日は何日ですか？11月9日、これ119の日なんですよ。で、119って消防署に電話するとき言いますよね。119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、119、 子供たち行く予定なんで、ちょっと雨が降ると行けなくなる可能性があるんですが、ただね、この緑の地球が潤うためには雨も必要な恵みだということを覚えて、私たちはこの雨もね、しっかり受け止めたいと思いますし、またこの地球環境のためにもお祈りしていきたいと思います。神様は私たちのためにこの緑の地球を備えてくださったんですね。ちょっと時間の関係でこういう簡単な図で申し訳ないんですが、詩編19編1節、天は神の栄光を語り継げ、大空は御手の技を告げ知らせる。緑の地球を大事にいたしましょう。第2問2問もやるのかって話ですけれども、まさに今実りの秋、収穫の秋を迎えておりますが、そんな中、その荷台に秋の味覚をたくさん乗せたトラックが急カーブに差し掛かりました。ちなみにそのトラックには、よく聞いてください、新米、新そば、松茸の初物を乗せていたんです。キーッ。さて、そのトラックが落としたものはないでしょうか。ちなみに乗っていたものは新米、新そば、初竹です。さて、落としたものは一体何でしょうか。どなたか今分かった人いますか。はい、私くらい今分かったかな。ちょっと怪しいですが、はい、どうぞ。はい、正解です。スピード。落としたものはスピードです、ね、これスピード落とさないと本当に荷物を落とすことになりますので、急カーブではスピードを落としてください、ね、教会の曲がり角なんかでもですね、ちょっとこう人とぶつかる可能性がありますので、ちょっとこうスピードを緩める。場合によっては人生もですね、トップスピードで走り続けないで、要所要所でスピードを緩めたり、場合によっては一旦止まるってことも大事なんじゃないでしょうか。これもよく言ってますが、正しいという漢字は1と書いて止まると書きますよね。私たちは要所要所で一旦止まる。まさに祈りもそうですし、このような礼拝も私たちが一旦立ち止まる時なんですよ。しばらく前に宗教改革記念日がありました。10月31日、マルチン・ルターがビッテンベルグ城教会の扉に95箇条の論題を貼り付けた日ですよね。それを記念した宗教改革記念日がありましたが、そんなルターはこんなこと言ってます。忙しい時こそ祈りなさい。サタンに足を救われないために、忙しい時こそ止まりなさい、ね、祈りなさい。サタンに足を救われないために、私たちはやはり要所要所で静まって祈りのうちに神様を見上げる、大切なことではないでしょうか。詩編46編10節、やめよ、私こそ神であることを知れ。ちなみに石岡教会などで使っている新、口語訳聖書ではこうなっています。静まって私こそ神であることを知れ。静まって私こそ神であることを知れ。まさにこの礼拝の時、私たちは日常生活の喧騒を離れて一旦立ち止まって、主こそ神であることをしっかりと覚えたいと思います。さて、本日は旧約聖書の詩編をきっかけに新約聖書のエピソードを見てまいりたいと思います。ところで、そもそも詩編とは一体何でしょうか。これ文字通りにはですね、詩編というのはヘブライ語でテヒリームというんですね。テヒリーム、賛美歌集という意味ですけれども、もともとは 主を褒めたたえますってあのハレルヤの言葉の動詞ハーラルが変化した形なんですね。テヒリーム、ね、まあ、賛美歌集。そしてより具体的には古代イスラエル人の喜びや感謝、苦しみや嘆きなどさまざまな感情、そして信仰や祈り、場合によっては愚痴や呪いを主として表現しております。ある意味今を生きる私たちの思いを代弁しているとも言えるんじゃないでしょうか。今日はそんな詩編の42編を取り上げたいと思います。詩編42編、この詩編42編はこの説教の後に一緒に歌いますあの名曲アザディア、鹿のようにという賛美歌でもよく知られているのではないでしょうか。
谷川の流れを慕う鹿のようにというあの賛美歌ですね。
ただですね、あの賛美歌ゆえにちょっとした先入観で本来の詩の内容を誤解してしまいかねない状況があるということを最初に一言だけ言っておきたいと思います。ところで皆さんは川といったら、リバーの川といったらどのようなイメージをお持ちでしょうか。おそらく日本人だったら、
ああ川の流れのように
あの美空ひばりさんの川のイメージではないでしょうか。川の流れのように、これちなみに右側、皆さんから見て左側は日本を代表する川、利根川です。ちなみに右側の川は何だか分かります？これはアメリカのミシシッピ川ですね。アメリカ最大の川で、大体私たちが川といえばこのようにたくさんの水をたたえた悠々と流れる川をイメージすると思います。あるいは詩編42編のイメージで考えると谷川のせせらぎみたいな、ね、ちょろちょろちょろと水が流れているイメージだと思うんです。ところが聖書の世界、パレスチナでは必ずしもそういうわけにはいかないんです。そうは問屋が下ろさないという言葉がありましたけども、そんな感じなんです。実は旧約聖書にはなんと川という言葉が裏切り者の代名詞として登場するところがございます。後で読んでいただきたいんですが、ヨブ記6章15節はこうなってます。ヨブ記6章15節、私の兄弟たちは川のように裏切った、流れている川筋の流れのように私を裏切った。私の兄弟たちは川のように裏切った。まさに川が裏切り者の代名詞として使われているんですね。この箇所を最新版の新改訳聖書2017版で見ますとこうなってます。兄弟たちは水無し川のように裏切った、流れが去った川床のように。これですと状況が少し見えてくるんじゃないでしょうか。つまり聖書の世界、パレスチナでは川では常時水が豊かに流れているわけではないんですね。まあ、今日のように雨が降って雨季ですと、まあ、それこそウキウキな気分で水もたくさん降ってですね、水が流れるんですよ、先ほどの川のように。ところが乾季には一切水が流れない、このようないわゆる和地、枯れ川というものが存在します。ゆえに例えば旅人が荒野で放浪して、うわー喉渇いた、水みたいな感じでですね、この川のところにようやく到達しても、乾季だったらそれは水なし川になってますんで、水が一滴もない、裏切られたということになるわけです。そのような予備知識を持って改めて詩編42編の1節2節を読んでみたいと思うんですね。鹿が谷川の流れを下へあえぐように、神よ、私の魂はあなたを下へあえぎます。私の魂は神を、生ける神を求めて乾いています。まあ、おそらくこの詩編42編の新改訳の状況で読んだだけでは、あのアザディア、鹿のようにの賛美歌のあるような、まあ、清涼感のあるメロディーも手伝って、どう考えても谷川の豊かな流れで鹿が乾いた喉を癒している、ね、十分な豊富な水を飲んでいるようなイメージしか浮かばないと思うんですが、ちなみに皆さんの中でどのぐらいわかるかわかんないんですが、私が子供の頃テレビで博士課っていうですね、酒造メーカーのコマーシャルがあったんですよ。博士課っていうコマーシャル覚えてる人います？ ね、今うなずいてる人はそれなりの年齢の人ですけれども、あの鹿が出てきてですね、谷川の水の流れをおいしく飲んでる、ね、あのイメージなんですよ、あの普通に見ますと。ただ先ほども言いましたように、詩編42編の場面は必ずしもそうでない可能性が高い。現に新共同訳聖書という聖書があるんですが、そちらではですね、この42編の、まあ、あの新共同訳聖書では2節になるんですが、こういうふうに訳しています。枯れた谷に鹿が水を求めるように、神よ、私の魂はあなたを求める。神に、命の神に私の魂は渇く。こちらが新共同訳聖書の訳なんですね。要するに、この詩編42編に描かれている鹿は、潤沢な谷川の流れの水に水を求めているのではなくて、むしろ乾季で干上がってしまった和地、枯れ川、水なし川に必死にその川底を口先で叩きつつ水を求めているような状況の可能性が高いんです。そこにあるのは、あのアザディアの賛美歌のような清涼感ではなくて、むしろ荒野の荒涼感なんです。ここでちょっと立ち止まって考えたいことは、私たちの信じる神様は、私たちが霊的に飢え渇いて求める主は、実は筆順で肥沃な豊かな土地の神様ではなくて、むしろ無味乾燥な荒野の神様なんですね。聖書の神様は荒野の神とも言われます。そんな荒野の神様は、無から有を生み出すことができるんです。私たち人間は荒野でこそ何もできなくなるんですね。神様を必要とするわけです。荒野というのは物理的な意味での荒野だけではなくて、人生の荒野も意味します。私たちはそこで主を求め続け、そこから無から有を生み出す神様と出会うことになるんじゃないでしょうか。ゆえに、水なし川、枯れた谷、荒野、人生の荒野である試練は、まさに神との出会いの場面であり、出会いの場なんですね。詩編に話を戻したいと思います。さて、そんな水なし川、枯れた谷、荒涼な荒野のような中に水を求めている鹿ですが、それはそれは切実に、もう実際水流れてないですから、川底に少しでも水面があるかなと思って、トントントントン、この口先でですね、この川床を叩いていったと思われます。なぜなら、水がないと鹿も生きていけません。そんな切実感は尋常ではなかったんですね。このメッセージに私は一つの論文を読みました。野口誠さんっていう方が書いた論文なんですけれども、私の父ですけれどもね。それによりますと、この詩編42編の一節に登場する水を慕い喘ぎ求めている鹿は、これ動詞がですね、女性形になっているので、普通に考えるとこれ目近だって言うんですよ。この川のない、ね、流れのない水を求めている、一生懸命求めている鹿は、その求める慕い喘ぐって言葉が女性形が使われているので目近であることがわかる。ところが、ここが一応大事なんですが、その目近が水を慕い求めている状況に、鹿のようにというね、副詞がさらにプラスされてるんですよ。身近が水を求めてる。で、鹿のようにって、もう一回その鹿のようにとか繰り返されてるんですが、それが不思議な音に男性系の鹿が使われてるんですよ。名詞が、この鹿という言葉が男性系の名詞が使われてるんです。お鹿を示唆してるんですね。これちょっと変なんですよ。で、そのちょっと変なヘブライ語を強引に私が訳しますと、大体こんなイメージです。身近が谷川に水を慕い喘ぎ求めているお鹿のように、そのように神よ、私の魂はあなたを慕い喘ぎます。ちょっと専門的な話になると、そういう文法的にはですね、性の一致というのは必ず必要なんです。動詞が女性形だったら、当然主語も女性名詞が来るはずなんですね。ところが、ちょっと極端な言い方すると、動詞が女性形でありながら、鹿のようにというね、副詞がこれ男性形を使ってるんですよ。ここには性の不一致が起こってます。で、その論文執筆者の方によれば、これはこういうことじゃないかということを論文に書いてるんですね。すなわちこういうことです。詩編42編の一節をその論文執筆者の方の意訳で読み返しますと、ちょっと多少語弊のあるところもあるんですが、 昇進な目力が力強いお鹿のように大胆に激しく切実に川底に流れる水をあえぎ求めるように、神よ、我が魂はあなたをあえぎ求めます。そういう意味になる可能性があるというんですね。まあ、ちょっと今の時代でですね、こういう言い方はちょっと失礼な可能性もあるんですが、メジカは、メスの鹿ですから、そんなにこう、筋肉隆々ではないんですね。でもそんな鹿が、あたかもお鹿のようにですね、俺やとは言ってないと思いますが、もうとにかくですね、もう必死に川床を叩いて、オスのようにですね、水を求めている。それぐらい必死に、私たちも主を求めるんですよ、求めたいんですって、この詩編の作者は言ってる可能性があるって言うんです。弱々しい華奢な目力ががっちりとした体格のお鹿のように、それは力強く大胆に川底に流れているかもしれない水の流れを掘り起こすかのように、私たちも切実に神を求めていきましょう。私の魂も神をあなたを慕い求めます。よく言うことですが、人間は器に例えられます。よく人は器がちっちゃい、大器晩成などと言います。パウロも人間を土の器で表現しています。クリスチャンを土の器で表現しています。で、器にとって何が大切か、ちなみにこれルビンの壺っていうね、有名な騙し絵で、顔にも見えるし器にも見えるってね、そういう絵を採用してますけれども、で、器の大切なことはそこに何かを入れるってことなんですよ。枯渇した状態では何もできません。これも昔ですね、足立兄弟に昔の古い教会堂で写真撮ってもらったんですが、空のコップはいくら傾けても何も出てきません。しかしそこにですね、今日の雨のように恵みの雨がジャーッと降り注げばどうでしょうか。コップの中に満ち溢れてくるんですね。で、やがて水が注がれ続ければ当然溢れ出します。両脇に空の枯渇したコップをくっつけたらどうでしょうか。なんとその真ん中の器から溢れ出した水で両脇のコップも満たすことができるんですね。何を言いたいかというと、私たちが切実に神様を求めて神様に満たされてくるときに、私たちがその満たしを持って他の方々を満たすこともできる、そういう存在になり得るということなんですね。これも何度もお話してますが、マルタとマリアの話のマルタ、彼女はあまりの忙しさのあまりに自分という器が空になっちゃってたんですよ。もうカラッカラになってた。だから何もしないマリアが許せなかった。でもマリアは何をしていたかというと、マリアは自分の空の器を自覚していたので、イエス様の話を聞いて満たされようとしてたんですよ。私たちも時にですね、人に与えるばっかりでですね、自分が枯渇したりしていないでしょうか。時に一旦立ち止まって主を求めて主に満たされる、目力がお鹿のように大胆に激しく切実に求めたように、私たちも切実に主を求めていきたいんですね。最後になりますが、今日2箇所目に読んでいただいたカナンの女性に目を留めたいと思います。ここに出てくるカナンの女性、マルコによればギリシャ人でシリア・フェニキアの生まれであったとより詳しく説明しています。ちなみにギリシャ人というのはユダヤ人ではない異邦人という、ね、意味を含めています。外国の人を見ると必ず子供がアメリカ人というのにちょっと似てると思うんですが、人種的なギリシャ人という意味ではなくて、異邦人のことをギリシャ人と言ったりするんですね。いずれにしてもですね、この女性はカナン人、ツロ・フェニキア人で異邦人でした。さらに当時男尊女卑の風潮が非常に強い社会でしたから、ユダヤ社会においては異邦人の女性というのは大変申し訳ない言い方であれですけれども、最下層の人たちだったんですよ。そんな一人の女性が勇気を持って切実に主よと言ってですね、イエス様のところにやってきた、その切実感といったらなかったんですよ。普通だったら大それたことできないんですけれども、その女性はもうあたかもですね、もう本当にイエス様の弟子のごとくにイエス様と言ってですね、イエス様のもとに行ったわけです。そんな女性の切実感とは全く対照的に、煮え切らないと言いますか、非常にも冷淡と思えるようなイエス様の対応がそこにあります。23節ご覧ください。イエスは彼女に一言もお答えにならなかった。 私も昔これを読んだときに、イエス様何やってんですかって思いました。沈黙は金なりと言いますが、この場にはふさわしくないと思いました。でもこの女性諦めないんですよ。さらに食い下がります。弟子たちによれば彼女は叫びながらついてきたと言いますが、ね、イエス様はやっと沈黙を破られたかと思えば、24節、私はイスラエルの家の失われた羊以外のところには使わせていません。何か励ましに満ちた言葉が出てくるかと思いきや、耳を疑う言葉がイエス様から出てきたんですよ。要するにユダヤ人を念頭に置いてるんであって、異邦人は眼中にないとも取れるような非常にひどい言葉が浴びせかけられました。イエス様は疲れてたんでしょうか。男尊女卑の風潮、あるいは異邦人差別を受け入れていたんでしょうか。しかしこれだけ言われても、この女性のすごいのはそれで諦めてないんですよ。ますます食い下がってひれ伏してまで主に切実に求めていきます。25節、主よ私を助けてください。まさに3度目、彼女の求めは果たして3度目の正直になるんでしょうか。主イエスの答えはこうでした。26節、子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことです。3度目の正直もいいところ、帰ってきたイエスの言葉は無情にもユダヤ人の救いを取り上げて異邦人に渡すことはできないと取れる内容です。しかも異邦人女性を犬扱いしてるんですよ。多くの聖書仲介者は何とかイエス様の肩を持とうとして、これはワンちゃん的なね、そんな意味だなんていうことを言ってますが、そんなのちょっと理解できないですね。やっぱりどう考えても犬扱いしてるんですよ。門前払いとも取れるイエス様の沈黙、2度目のユダヤ人優先発言、3度目の犬扱い、異邦人絶望宣言、なぜイエス様はこんな言動を繰り返したんでしょうか。そこで一つちょっと覚えていただきたいのが、英語の勉強になっちゃうんですけれども、英語の教育を意味するエデュケーションという言葉、実はこの言葉は、これいろいろ諸説あるんですが、ラテン語だとエデュケーレという言葉から来ていると言われています。これがエデュケーションの元になった。でこのエデュケーレっていうのは、エっていうのは外へ、デュケーレで導くって意味があるので、外へ引き出すっていう意味からこれ来ていると言われているんですよ。要するに教育っていうのは、ちょっと以前の日本の教育のように詰め込むものではなくて、むしろその人からいいものを引き出すのがエデュケーション、教育なんだ。そこからヒントを得て私がちょっと考えたのは、もしかしたらイエス様のこの3度にわたる非常に冷淡とも取れる不可解な言動は、もしかしたらこの女性に対する教育の一環ではなかったか。この女性からイエス様は素晴らしい信仰を引き出そうとしていたのではないか。教育というものは十把一からげに確一的にできるものではありません。その生徒生徒によって個性がありますから、ね、本当はそれに合わせなくちゃいけないんだと思うんです。イエス様もそうしてました。イエス様は即座に病気を癒している場合もありますけれども、このカナンの女性のように非常に厳しい仕打ちをしながら訓練教育したこともあったと思うんですね。おそらく私はこのカナンの女性にイエス様はキラリと光る信仰の原石のようなものを見たんじゃないかと思うんです。磨けば光る、そう思ったのか、女性はその訓練にこう期待に応えていくんですね。最終的にこの女性食い下がりつつイエス様に娘癒されてますよね。実は彼女はイエス様から信仰を引き出されたんですよ。その信仰が27節です。主よその通りです、ただ子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。彼女は主イエスの言葉に反することなく、それを認め肯定しつつも、いい意味でしたたかに、子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきますと、まさに食い下がる信仰を発揮してるんです。無視されても拒絶されても蔑まれても諦めない信仰、そんな信仰を主イエスはこのカナンの女性との教育的なやり取りの中で引き出されたんじゃないでしょうか。イエス様は真の教育者らしく、最後には生徒を褒めることを忘れていません。28節、ああ、あなたの信仰は立派です。ああ、あなたの信仰は立派です。イエス様が引き出した信仰を見て、イエス様は立派な信仰だよって言ったんですね。あなたの信仰は立派です。そんなふうにイエス様から言われたいですね。いや、野口さん、あなたの信仰はちょっといまいちですなんて言われないかなって思わないようにしたいと思いますけれども、でこの問題はイエス様がこの カナンの女性の信仰を立派ですと言っているこの立派、この言葉、実はギリシャ語でこう書きましたけど、これ下がギリシャ語ですね。これメガスって言葉なんですよ。メガス、あなたの信仰はメガス。ちょっと人生の先輩の方々は昔メガトン級って聞いたと思うんですが、メガトン級のメガですね。最近の方だとメガマック、ね、マクドナルドのすごい大きいハンバーガーメガマックってね、メガって巨大なって意味があるんですが、それが使われてるんですよ、この立派なっていうところに。繰り返します。主イエスは当時のユダヤ社会の常識的観点から言えば最も小さいとみなされていた名もなき異邦人女性の信仰をメガス、あなたの信仰は巨大だって称賛したんですよ。あなたの信仰はとてつもなく大きい。まさに彼女は主イエスの教育的なやり取りの中でとてつもなく大きな信仰をイエス様によって引き出されたのではないでしょうか。このカナンの女性こそ信仰的な意味で小さな巨人なんですね。さあ、私たちも主に良きもの、信仰を引き出していただくべく、あのカナンの女性のように切実に、また目鹿がお鹿のように大胆に激しく川床に流れる水を慕い喘ぎ求めるように主を求めていきたいと思います。日本の歌でよく歌われる歌に坂本九さんの上を向いて歩こうありますね。あの上を向いて歩こう、ね、どうして上を向いて歩くかって説明されてるか覚えてます？涙がこぼれないようにって歌ってるんですよ、坂本九さんは、ね、でも私たちが上を向く理由は違います。涙がこぼれないようにするというよりもむしろ神様を見上げるためであり、神様をこの求めるためなんですね。実は新約聖書のギリシャ語で人間をアンスロポスというふうに表現します。アンスロポス、これ人間という意味なんですね、ギリシャ語で。で、もともとの意味は上を向くものという意味があります。上を向くもの、私たちクリスチャンは涙がこぼれないために上を向くんじゃなくて、神様を下へ求めるために上を向く。ぜひ私たちは本当に下を向きたくなるようなこと多いんですけれども、主にこそ私たちの救いがあることを覚えて、切実に主を求めるべく今日も上を向いていきたいと思います。